新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は10月の14日水曜日です。今日のニュースいきましょう。 G7 財務大臣中央銀行総裁会議が Facebook らのリブラ計画に対し適正な規制導入がなされるまでは反対する姿勢を表明。イタリアの銀行97行でブロックチェーンプラットフォームのスプンタが稼働。コインベースウォレットがオプティミズムのスケーリングプロジェクトのテスト利用開始。スペイン政府が暗号資産の保有額開示を義務化する新税制法案を準備。一つ目のニュースは G7 財務大臣中央銀行総裁会議が Facebook らのリーブラ計画に対し適正な規制導入がなされるまでは反対する姿勢を表明というニュースです。主要先進7カ国 G7 が財務大臣中央銀行総裁会議にて Facebook が発行準備を進めているステーブルコインリーブラに対し適正な規制が導入されるまでは計画を反対すると表明したことをロイター通信が10月13日報じました。ロイター通信によるとこの共同声明の草案にはデジタル決済が金融サービスへのアクセスを改善し非効率性とコストを削減する可能性があるとしていますが、一方でデジタル決済は金融の安定性、消費者保護、プライバシー、課税、サイバーセキュリティを損なうことがないように適正に監視及び規制をする必要があると記載がされているということです。G7 は適切な規制がなければ暗号資産がマネーロンダリング、テロ資金供与に利用され、市場の安全性やガバナンス、法的確実性を損なう可能性があるとし、関連する法律、規制、監視要件に適切に対処できるまでは、いかならグローバルステーブルコインプロジェクトの運用は開始してはならないと主張すると表明をしているということです。またこの声明の草案には新型コロナウイルス感染症の影響でオンラインによる経済活動にシフトしたために増加したランサムウェア攻撃についての懸念も記載がされており、これらの攻撃は暗号資産での支払いを伴うものであり、我々の安全と繁栄につながる本質的な機能を危険にさらすものである。この脅威と戦うために個別ではなく集団で取り込むことを表明すると述べられているということです。補足をします。金融安定理事会 FSB のレポートによると、グローバルステーブルコインについての必要な要件として次の項目が挙げられています。包括的に規制及び監督がされていること、リスクに応じて規制されていること、監督のギャップを防ぐために法域の調整を通じて国際的に規制されていること、包括的で説明責任を明確にするガバナンスの枠組みを有していること、準備金、オペレーショナルレジリエンス、サイバーセキュリティ、AML、CFT のための効果的なリスク管理を有していること、データ保護、管理、保管のための堅牢なシステムを有していること、リカバリープランを有していること、安定化メカニズムを含む機能について透明性のある情報を提供していること、償還権の執行可能性について法的に明確にしていること、営業前に法域のすべての規制、監督及び監督の要件を満たしていること、これらが挙げられています。G7 がグローバルステーブルコインとしてリーブラを警戒する理由は、リーブラを継続的に統制するための規制が存在していないことが最も大きな理由だと考えられます。リーブラを運営するリーブラ協会も規制面に関する課題は重々理解していると思われ、このことは投資銀行の HSBC の元最高法務責任者であるスチュアート・リービー氏をリーブラ協会の初代 CEO に任命していることからも伺えます。その他にも既存の金融機関に属していた規制設計のスペシャリストをリーブラ協会は採用しています。リーブラがローンチするまでには予想よりも時間がかかるとは思いますが、着実に前進しているのではないかと思われます。なお今回行われた財務大臣中央銀行総裁会議では中央銀行デジタル通貨 CBDC についての共同声明もまとめられております。この中で法の遵守や透明性、健全な経済統治が CBDC について必要な3つの要素であることを明示したということです。各社報道によると、この共同声明は中国が今月12日から実証実験を始めたデジタル人民元の取引データが中銀当局に筒抜けで国家体制の維持や国民の行動把握に利用される恐れがあるとして、デジタル人民元を中国が恣意的な利用を行うことへの懸念に対し牽制をする構えであるということです。麻生太郎財務相は13日夜に行われた記者会見にて、デジタル人民元について中国の透明性は大丈夫かという話だ、どなたでも条件を満たしていない限りはダメだと理解してほしいと指摘をしたということです。
続いてのニュースいきます。イタリア銀行協会 ABI が銀行間口座を調整するためのブロックチェーンプラットフォームであるスプンタが97行で稼働していることをメディアレジャーインサイツが報道したというニュースです。スプンタはインフラに R3 が開発運用するコルダを選択しております。また日本の NTT データもスプンタの実装パートナーです。2018年にスプンタは18行で試験的に導入され、2020年4月に32行で本番運用を開始。これまでに2回の新規導入の波があり、42行が10月から稼働し、その数は97行となりました。以前イタリアの銀行は毎月のように口座を照合していましたが、現在は毎晩 97.6% の取引が自動的に照合されるようになりました。残りの 2.4% に関してはスプンタ内で再分析などが行えて、コミュニケーションが取れる仕様となっております。欧州の銀行の子会社がスプンタへ参加していることから、イタリア銀行協会の動向は他国から注目されていて、国際的な適用範囲の拡大を模索しているとレジャーインサイツは報じております。新しい経済編集部はスプンタのインフラであるコルダの社会実装を推進している SBI R3 ジャパンのビジネス開発部長山田宗俊氏へ取材を行いました。私たちの質問は、イタリア銀行協会の動きをどのように捉えていますかです。それに対して山田氏は、約3年の歳月を経て2020年3月にイタリアの銀行32行で商用利用を開始したこの取り組みは、2020年10月時点において約100行が参加するというマイルストーンを達成し、非常に嬉しく思います。イタリアの金融業界としてコルダを採用し、業界共通アプリケーションを構築導入した最も注目すべきブロックチェーン事例だと思います。このニュースから理解しておきたい点がいくつかあります。まずは、相対取引の場面に対するコルダの相性は商用レベルでも実証されたこと。現在イタリアにおける銀行間決済のリコンサイル作業は完全にこのアプリに移行しており、古い業務プロセスは廃止されました。また金融業界の共通課題であるオペレーショナルリスクの低減に成功している点、新プロセス導入に伴い各行の業務は標準化されています。相手方と共通認識の下で安心して業務処理が可能となっています。そして最後に、スピード経営が実現されている点。デジタルを前提としたビジネスでは正確なデータ把握が鍵となりますが、この取り組みを通じて月末にならないと分かりませんという状況がなくなり、日時で決済状況を把握、意思決定に活かせます。この取り組みからも我々も学び、日本でも応用すべきと考えています。一つは、業界全体を変えるという壮大なコンセプトが現実に可能であることを教えてくれます。時間はかかりますが、最初の一歩を踏み出せば、同じ課題意識を持った仲間が必ず集まってきます。二つ目に、業界横断の取り組みはブロックチェーンのサービス提供者ではなく、その業界の中にいる人が主導する必要がある点です。なぜなら、業務標準化がセットでついてくるからです。最後に、積極的にかつ継続的な対外発表が成功の鍵となっている点です。ある日突然降ってきた取り組みに乗ることはできません。業界の誰もが知っているくらいまでに浸透して、やっと物事が動きます。すでに本プロジェクトの関係者には世界中からの取り合わせが来ており、例えばイタリアからヨーロッパ全土への横展開、似たような相対取引の場面における応用について検討が始まっています。スプンタがイタリアを超えて世界をどう動かしていくのか、これからも注目したいです。補足をします。スプンタの技術基盤の一つであるコルダについて、新しい経済編集部は特集記事を制作しております。イタリア銀行協会ではブロックチェーン技術の利用が進んでいるので、欧州中央銀行が提言しているデジタルユーロ構想の進捗に対して、イタリアは大きな役割を果たすのではないでしょうか。続いてのニュースいきます。暗号資産取引所を運営するコインベースが開発運用しているウォレットであるコインベースウォレットが、イーサリアムのスケーリングプロジェクトオプティミズムのテストネットを統合したことを発表したというニュースです。この統合によって、コインベースウォレット上でユーザーはオプティミズムのスケーリングソリューションであるオプティミスティックロールアップをテスト利用できるようになります。ユーザーはコインベースウォレットを使い、より安全で確実に残高確認を終えて取引ができます。ユーザーはコインベースウォレットのアクティブネットワークタグでオプティミスティックイーサリアムを選択するとテスト取引が行えます。イーサリアムの創始者のビタレク・ブテリン氏は、オプティミスティックロールアップへの移行において最大の課題はユーザーエクスペリエンスです。ユーザーがデフォルトで安全な操作だけを行い、誤って安全ではないことを行わないようにすることです。と先日開催されたイーサグローバルサミットで語っております。その他のアプリやデモも近日中に公開予定であるとコインベースはツイートをしております。補足をします。オプティミスティックロールアップは暗号技術を利用してメインブロックチェーンで処理しなければならないデータ量を減らすスケーリングアプローチです。一般的にはほとんどの処理の計算をオフチェーンで行うことで解決しようとしています。 具体的にオプティミスティックロールアップはオフチェーンでデータのトランザクションとステートの状態が含まれたブロックを処理してメインネットへ提出します。ちなみにイーサリアムのステートは2種類存在していて、アカウントステートとワールドステートがあります。アカウントステートはそのイーサリアムアドレスに紐づいた状態を表しています。一方でワールドステートはイーサリアムネットワーク全体の状態を表しています。
続いてのニュースいきます。スペイン政府が自国の投資家に対して暗号資産の保有額開示を義務化する税制法案を新たに準備していることがロイター通信の報道によって10月13日に明らかになりました。この新税制法案の準備についての情報はスペイン政府の広報担当者であるマリア・イエス・モンテロ氏が13日に行われた閣僚会議後にロイター通信に向けて語ったものということです。この新しい規制は脱税の取り締まりを目的とした法案の一部であるということです。なお今年1月にスペインの税務当局が今年最も要求される課題の一つであるとして暗号資産の監視強化を発表しています。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースも記事として上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式 YouTube チャンネルの運営も行っております。公式 YouTube チャンネルではブロックチェーン専門メディアである新しい経済がニュースの今を業界内外の有識者にリモートで取材をする新しい経済ナウ、そして株式会社クリプトエコノミクスラボ落合翔吾氏と新しい経済編集長しだらゆうすけがテクノロジーや政治社会など様々なテーマで語り合う YouTube 番組ホットテイク、これらをレギュラー番組としてお届けをしております。ぜひ YouTube 上で新しいひらがな経済漢字で検索していただきまして、チャンネル見つけていただき、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。またぜひ動画も見ていただきまして、高評価もぜひしていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。